はい、サクでございます。ちょっとね、まだだいぶお久しぶりな更新になってしまいましたが、結局3月1回しか更新してないっていう状況で、申し訳ないなという感じなんですけれども、しかもその1回だけの更新があれですよ、アフィリアダイニングの話っていうなんかちょっと違うんじゃねえのっていうことになってますが、はい、今回はね、やってこう普通の放送にしようと思います。まあでもね、ちょっと今回は短めな感じで、ちょっとショートバージョンでやっていこうと思ってますので、数十分間、まあいつもよりはね、ちょっと短いかもしれませんが、しばらくの間お付き合いください。まあ気づいたら4月になっちゃってたわけでございますがね、まあ私も大学の学年が一つ上がることになりましてですね、まあ今もね、ガイダンスとか、その新学年のガイダンスやら、なんか面談やら、オリエンテーションやらって、まあいろいろあって、何かと学校に行くことがようやく増え始めてですね、まあ今度の4月の何日だったかな ?5 日ぐらいかな、うん、確かそれぐらいかな、うん、また月曜からですね、授業が始まるということで、本当に長かった春休みをもうそろそろもう終わってしまうなというところなんですが、ね、朝起きれるかどうか心配だよね。私20歳になりながらもね、未だに毎朝お母さんに起こしてもらってますから、うん。基本的にね、ほっとかれるとね、一応ね、9時半とか10時前ぐらいに起きれんのよ。一応ね。それでもまだ遅い方なんですけれども。まあ、とりあえずね、あれは、夜更かしの癖は、ちょっとずつは減ってきてます。やっと、1時半過ぎるともう眠くなって、2時には寝てるぐらいな感じなのが増えてきたのでね、ちょっと、一番ひどい時とかね、もう毎晩3時寝とか、そんな時があったので、ちょっといかんなと思ってたんですけれども、まあ、なんとかね、その悪い癖も、ちょっとずつ治ってき始めて、はい、大丈夫になってきたところでございますがね。まあね、私は今年で、まあ今年の誕生日迎えると、まあ21歳になってしまうということなんですがね。うん。です今、20歳ですからね。で、ね、ふと思ったっていうか、まあ前々からちょこちょこ思ってたりしたことなんですけど、ね、自分がこう、十何歳とか、15、6歳とか、17歳とか、まあ中学校とか、中学生とか、高校生ぐらいの時、に、こう、いわゆる20歳以上の人のことを見て、なんか、大人だなとかって思ってたわけですよ。うん、なんか、うん、なんだろうね。私、その頃、よくね、私、習い事で空手やってた時があるんですよ。まあ、やってた時があるんですよっていうか、小学生の時から、まあ、高校の1、2年の頃までずっとやってて、まあ、高校のね、高校2年か、1年の後半かな、そのぐらいの時にもう辞めちゃったんですけれども、で、そういう時に、割と先輩とかがいてですね、まあ、大学生の先輩がいたり、もう社会人の先輩がいたりみたいなのがいろいろあるんですが、それとかを見てるせいもあってかね、なんか、やっぱり、こう、大人の人って、大人っていうと、なんか線引きが難しいところがあるんですけど、なんか、あるじゃないですか、年齢的なところもあるし、そういうね、立ち振る舞いというか、なんというか、そういうのも雰囲気とかもあるじゃないですか、でも、やっぱり、ねえ、なんかそういう年上の人たちを見て、なんか、あ、大人だなって思ってたんですよ。高校の時とかね。なのに、もう気づいたら、もう20歳になっちゃって、成人の日も迎えちゃって、気づいたら今年誕生日来たら、まあ10月だから結構先なんですけど、誕生日来たら21歳になっちゃうっていうことで、ね。なんか、ちょっとこのままじゃまずいんじゃねえのっていうのを思い始めてきてですね、いろいろと。まあ、一応、かろうじてね、大学には通ってるんですけれども、まあ、大学に形的に通ってるっていうだけで、勉強とかほとんどしてないんですけど、むしろ学校で遊ぶことのばっか考えてるような人間なんで、まあ、そこもダメだなって思うところなんですけど、なんかね、もう、20歳になって、本当にいい加減、大人にならないといけないなっていうことをね、最近常々思うようになってきまして、まあ、それこそそうですよ、いい加減一人で起きるようになるとかね、未だに、母親に朝起こしてもらうとか、ちょっとまずいような気もしているんですけども、まあ、それ、まずい気もしながらも、毎朝起こしてもらってるんですけど、ね。 だから、そうね、いろいろラジオとかネットとかで活動していく上で、こう実際に人とお会いすることとかがあるわけですよ。で、そういう時は割と、年上の方と、自分より年齢が上の方と会うことが多いんですが、その人たちを見てても、やっぱ、大人だなっていうのを思うようなことが多くてですね、ますますこう、自分は、どうなんだろうっていうのを思い始めて、まあこれもなんか、あれ、未だにガキというか中二病なせいもあるかもしれないんですけれども。もう本当に私は、見た目おっさんで中身中学2年生ですから、仕方ないといえば仕方ないんですけれども。ね。だから逆に、こう、自分がその年下の人から見られてどう思われてるのかっていうのが、すごくね、心配というか、なんか情けないような気がして、仕方ないんですよ。なんか、ねえ、いわゆるこう自分が思ってた、高校、中学の時に思ってた大人の年齢に今自分がなっちゃってるわけですから、そこで、ねえ、今の高校生の人たちに自分が見られてどうなのかっていうところがすごくね、うん、心配っていうか、いい加減、前々から思ってるんですけど、ガキを脱出したいなって思ってるんですよ。思ってるだけで何もしてないんですけどね。まあ、ガキっていうか、まあ、いろんな面で、まだ自分が子供だなって思うところが多数あるので、まあ、そこをなんとかしていきたいなと思いつつ、もう、ね、そういうのを思い始めてたのは、ちょうど浪人してる頃あたりからなんですけどね。まあ、18歳ぐらいの時から思い始めて、19になって、で、気づいたら20歳になっちゃって、みたいな。アイドルマスターのアザさんと同い年になっちゃった、みたいな。うん、そうそうそう。めちゃくちゃ関係ない話だけどね。自分が18歳ぐらいの時は、アザさんがババーババー言われて、年齢詐称言われてて。ね、自分が同い年になるとね、アザさんがいかに年齢詐称してるかがよくわかる。うん、そんな話はどうでもいいんですけど、ね、そんなことを思ってるわけですよ。ね、だから逆に、あれかもしれないですね。私はそういう、高校生とか年下の人たちに、この人は大人だなって思われるんじゃなくて、なんか仲間だなって思われることの方が多いんじゃないかなっていうのを思い始めて、ね、だから、本当に中学生とか高校生とかとフランクに付き合えそうな感じ。うん。まあ、フランクに付き合えても多分向こうから拒否反応というか、向こうから拒否されるような気がするんですが、ね、そんなことを思っておりますよ。ね、本当に、こうね、いろんな、なんだろう、まあ、特別ね、そういうのを考え始めたのが、浪人生の時で、ちょうど浪人生の時っていうのは、自分の無能さをですね、まざまざと見せつけられたというか、実感しまくって、すごい凹んでた時期もあって、まあ、余計そうなのかもしれないですけど、ね、うん、いろいろ思うところがありますよ。はい、まあ、そんなこと喋ってたら、まあ、6分そこそこになってわけでございますが、はい、どうしようかな。ちょっと、お犬様が、多分もうそろそろ、遊んでくれとうるさい頃なので、一旦来てね、また続きは後半で行きたいと思います。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことから、そこそこどうでもいいことまで、様々なことを話している、半ば本気の素人ネットラジオ番組です。また、サクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
はい、話はガラッと変わりましてですね、ちょっと濃いめの話をしようと思うんですが、まあ何かというとですね、東宝ですよ、東宝。うん、まあ皆さんご存知、東宝シリーズのシューティングゲームの話なんですけれどもね、うん、この間ね、久しぶりにちょっと東宝をやってたらですね、まあ、ただでさえない腕がガタッと落ちてですね。うん、まあ、何やったかっていうと、まあ、あの時は確か風神録、まあ、私持ってるのが、ヨーヨームと風神録と地霊伝なんですけれども、他は友達にやらせてもらったりとかしたんですが、私、格ゲーは割と好きなんですけど、悲壮天系は全くやってなくてですね、まあ、たまたま手出してないだけの話なんですけれども。で、まあね、風神録をやっててですね、まさかのサナエさんステージでゲームオーバーっていう、ノーマルのサナエさんにやられるっていうようなオチでしてね、風神録って割とクリアしやすい、まあ、ね、特別私、ダーマークシューティングゲームは、得意じゃないんですけど、まあ、他の作品と比べたら割と風神録ってクリアしやすいなって思うようになって、たんですけど、なんかね、サナエさんにやられて あのゲームオーバーして。てかね、あの、その時久しぶりにやったの、やった時になんかニトリに2回やられたんだよね。なんか、あのね、ボムのタイミングもね、全くつかめないし、やっぱりね、あの、レーザー状の弾が避けれなくなってた。あと、ね、久しぶりにやると、あの、敵の弾幕の避け方のコツとかも忘れてますし、あと感覚も忘れてるし、目が追いつかないっていうのもありますしね。うん。で、結局、風神録はなんとか、どうだったっけな、カナコにたどり着く前にゲームオーバーになったんだっけな、やり直したけど。うん、それで、ね、まあ、ヨーヨームはその時はやってないな。とりあえず、風神録はまあ、これでいいやということで。でですね、まあ私、あれなんですよ、地霊伝までしか持ってないんですよ、実は。あのね、今、精錬戦が出た上にも、あれじゃないですか、この間のコミケで、なんか東方文化庁、ダブルスポイラーでしたっけ ?DS が出たんですけれども、私それすら全く興味ないというか、あのね、そのまずね、精錬戦が出た時点で、あの、地霊伝をクリアしてから新作に手を出そうと思ってたらですね、いつまで経ってもまあ、地霊伝がクリアできないこと。うん、一応ね、イージーで試しにやったら、イージーはまあ、クリアできたんですけど、ノーマルでね、クリアできない。オリンが強すぎる。まあ、皆さん同じようなところで詰まってると思うんですけれども、ね、まあ多分、まあ上手い人はね、ささっとやり抜けて、私と同じような、あの、ヘタレシューターはですね、大抵オリンでつまずくっていうところがあって、下手したらオリンのところまで大体せいぜい1ミスとかでいけるんですけど、オリンでごっそり残機持ってかれて、もう死ぬもの狂いで、なんとかオリンを倒し終わったら、まあ、次、あのなんかね、あの核兵器持った国際的に危ないやつがいるじゃないですか。あいつに焼き殺されちゃうっていうオチなんですけど、いつもそうですよ。大抵その、あの道中というか、まあ、1面から4面あたりまではまあ普通に行って、で、まあ、大体オリンのステージあたりでガシガシやられて、どうだろうね、悟りあたりでやられるかな、うん、その時がそういうのが多くて、で、あのちょこちょこ減らされて、オリンのところまでたどり着いて、オリンにめっためたにやられて、なんか溜めてた残機を一気に奪われて、で、その、あの、命からがらオリンを倒したけども、もうすぐに撃つ子にやられるっていう、オチがあって、ねえ、それでですね、なかなかクリアできないし、しかも、まあ、知っての通り私、サナエさん大好き。サナエさん大好きというか、もうすでに結婚してるぐらいの人間ですからね。うん、まあ、それはいいとして、まあ、それなので、あれなんですよ、地霊伝のね、あの、EX だったっけに、サナエさんが登場するということなので、ねえ、あの、いわゆるあれですよ、常識にとらわれないサナエさんですよ。ねえ、まあ、どうしてもクリアしたいなと思うんですが、全く、いつまで経ってもできなくて。まずね、実際私、下手くそですから、あの、オリンのところにたどり着けるようになるまでも、ちょっと割と練習を要したぐらいの人間ですから、まあ、下手くそなんですけれどもね、ここで私ね、もうとうとう、悪の心にやられましてですね、改造パッチ当ててしまいまして、残機無限のやつをやってしまいましてですね、まあ、それでなんとかサナエさんに会えたんですが、まあ、それで、まあ、あの、この幻想郷においては、あの、常識にとらわれてはいけないんですねっていう、ね、あのセリフを見れたことに満足してですね、まあ、あの、改造パッチで消して、で、もう一回挑戦したらまたオリンにやられてるっていうね、ねうん、そんな感じですよ。で、だからいつまで経っても精錬戦に手が出せないっていうか、見かけても買えないっていう。うん、なんか、せっかくね、あの、サナエさんが時期に昇格しているわけですから、やりたいとは思うんですけれどもね、なんか、地霊伝がね、あまりにもできなさすぎて、どうしても手が出ないっていうところが多くて、うん、まあ、そんな感じですね。本当に、あれは難しいです。バイト先のね、まあ今辞めちゃった先輩なんですけど、人も、その先輩も東方を知っててですね、あの、同じくオリンが倒せないっていう状態になってるみたいなので、はい。この間もね、あの、よく同人ショップとか私行くんですけれども、東方精錬戦買うか、あの、シャッフルオンザステージっていうゲーム買うか、どっちか迷って結局シャッフル買ったっていうような、お前本当に東方好きなのっていう感じなんですけれども、はい。まあね、頑張って、んー、でもね、なんか、地霊伝って久々にね、あ、これ頑張っても無理だなっていうような、あれ、弾幕なので、なんか、噂によるとアンチがあるとかないとかなので、まあ、それ使ってちょっと頑張ってやってみようかなと思います。もう、最悪ね、もう地霊伝はそのままに新しく精霊戦買っちゃうという手もあるんですが、はい。そこでですね、まあ、東方つながりということで、今月のね、4月の11日の日曜日にですね、あの、名古屋市の西区にあるサンライフ名古屋というところでですね、あの、東方プロジェクトのオンリーの同人即売会があるということで、はい。 まあそれだけなんですけど多分私も参加するというか、まあ普通に一般で行くと思います。まあ普通にその日もバイトあるんで長居はできないんですけれども、まあ同人イベントってね、こういうのは大抵午前中に始まって、まあ夕方に終わるとかなので、まあ午前中というか、まあ私そういうイベントは会場というか場所がそのなんだ 会場で合ってるか、会場時間に行かずに会場時間の20分後ぐらいに行くっていうあれがあってですね、なんかいきなり行くとバタバタしてて嫌だなっていうのもあるし、ちょうど30分とかそこらすると第一陣が落ち着き始めるような頃なのでそこら辺を見計らって、まあまだねちょっとそれでも盛り上がってるところが多いんですけど、それで行ってまあいろいろ見て回ってか、カタログ見ながら何往復もいろいろ見て回ってっていうのをしてるんですけれども、まあそれでまあね、知り合いのサークルさんのところにも顔を出そうかなって思っております。まあね、もしよろしければ、参加してみては、名古屋に住んでる方で、東方好きな方が いたら、行ってみるといいんじゃないかなと思います。別に私、特別、なんか、一枚噛んでるとかそういうことはないので。うん。なんかね、私、この、いろいろと主にツイッターで、東方の、こう、同人活動をしてらっしゃる方とよく知り合うんですけれども、私、そのことを友達にいろいろと自慢してるんですけどね。それで、友達に、いろいろ自慢してたら、この人のグッズ買ってきてっていうのを頼まれたので、お使いがてら行こうと思います。もしね、もちろんサークルの方でも、一般の方でも、特に、あれですね、サークルの方だったら、まあ、私、どのスペースにいるから、来てっていうようなことを言っていただければ私お邪魔いたしますので、ちなみに私名乗りませんのでうん、こうなんだ、同人即売会で売り子やってる人、まあ同人だからあれですよね、その実際に本書いたとか絵書いたとか曲作ったって人がこう売り子やってる場合が多いんですけど、私基本的に名乗れませんのでなんかね恥ずかしくて声かけれない人間なので、うん、こう売り子さんが一人だったら、まだギリギリ話しかけれるかなぐらいなんですけど、こう、なんかこう、合同のサークルだとか、なんか、自分の他にスタッフさんというか、まあ、別で売り子さんがいたりすると、私全く名乗れないので、うん。まあね、頑張って私見つけてくださいという感じなので、もしね、まあ、それ以外にも、一般で参加されることがあったら、まあ、大声かけていただければ、まあ、実際にお会いしてお話できたらいいなという感じなので、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、なんか短めにするとか言って、まあそこそこの時間になってるような気がするんですけれども、まあね、これで一旦切るのもめんどくさいんで、ここら辺でまあエンディングに行こうと思うわけですが、はい。ね、やっぱ久々に喋るとちょっとダメだね。どうしてもね、ラジオ徒歩2分の方でのミニ番組のブルーバイウェイで、こう、だいたい10分ぐらいのあれに慣れてるせいで、どうしてもね、こう、なんか喋ろうと思って喋ると、だいたい10分ぐらいで話が終わっちゃうんですよね。うん、だからなんかね、うん、そこら辺を直していきたいなと。やっぱり、だいたい十何分とか喋れるようにしたいなと思ってるんですよね。なんか、どうしても、やっぱりもう徒歩2分のミニ番組、ブルーバイでも100回近くやってるとですね、どうしてもこう、この、特に、活動、ラジオやってると言いつつも、その徒歩2分のミニ番組がメインだから、毎回10分ぐらいしか喋ってないっていうのがあるので、なかなかね、喋るのが上手くならないですが、まあ4月でね、新年度になったわけですが、まあよろしくお願いいたします、ということです。はい。ね、今ちょうど入学式が終わって、あれかな、なんか大学のなんか総会みたいなやつが行われてる頃だと思いますが、あ、春休みが終わっちゃうね。うん、まあなんかね、春休みがね案外忙しかったっていうのが誤算だね。バイトをやっててですね、バイトの人にですね、春休みのことがバレましてですね、バレましたっていうか、気づかれましてですね、あ、そういえば春休みだったな、みたいなことを言われて、春休み中でもし時間余裕あるときは、早い時間に来ていいぞって言われたんで、早い時間に来ていいよってイコール、早い時間に来ていいよってことは早く来いってことだと思うので、なかなか断れず早い時間に来てたんですが、まあね、終わって春休み終わってようやく普通の時間に出勤して普通に働けるようになったので、はい。なんとかなったということで。またね、まあいろんな方々ゲストに呼んだりとかしたらできたらいいなと思っておりますので、まあね、毎回言ってますが、ゲストに出たいとか、なんか、ネットラジオの CM をやりたいだとか、なんか、総合リンクだとか、そこら辺はまあ、じゃんじゃん言っていただければやりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、以上、脇道の脇道、お送りしたのはサクでございました。